恵みの深い主イエスキリストの父なる神様、今朝もあなたの愛の眼差しの中、目覚めが与えられましたことを感謝いたします。しかし私たちがまだ罪人であったとき、キリストは私たちのために身代わりとなって十字架にかかってくださいました。そのことを通して神様、あなたの愛が明らかにされ、また私たちがその愛に気づくときに、本当にその愛によって人生が新しく良い方に作り変えられることを覚えて感謝いたします。誰でも神様、あなたを求めています。変わらない愛、大切にされること、ありのままを受け入れてくださること、自分の居場所があること、それを多くの人が求めていますが、どんな素晴らしい人にそれを求めたところで、神様、そこには条件付きの愛しか、また移り変わりやすい、それがものしかないことを覚えます。しかし聖書は、あなたの愛は常しえから常しえまで、主の慈しみは常しえに絶えることがないと約束されていますから、ありがとうございます。あなたはすべてをご存知ですが、そのすべてをご存知でなお私たちを愛し、忍耐をもって導いてくださることをありがとうございます。どうか今朝もう一度聖書の中から、神様、あなたの眼差しの素晴らしさを味わい、そして新しく始まったこの一週間を、あなたのその眼差しの中で営みを成し遂げていくことができるように、助け導いてくださることをお願いいたします。小さきしもべが御言葉を語ろうとしていますが、あなたがどうぞ助けてくださり、主をどうぞお語りくださいますようにお願いいたします。感謝してイエス・キリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。しばらく前から創世記の中の信仰の父の物語、アブラハムの神様について学んでおります。今日は16章に入ります。今日のメッセージの題をご覧になる神と題しました。アブラム夫婦はこれまで約束の神の約束を信じて旅を続けてきました。しかし困難な状況の中、今日の場面でも再び神様を信じきれない、そういう弱さが表に出てまいります。しかし愛の眼差しを持って全てをご覧になる神様がいつでも共におられるということを聖書は語っております。ご覧になる神様、表の看板にもですね、そのご覧になる神というタイトルがついてるんですけども、結構道行く人がですね、ちらっとこう 見ながらですね、通り過ぎていくのを覚えることができますが、私想像してみるんですね。ご覧になる神というタイトルを見て、嫌だなと思う人が多いかもしれないと思うわけですよね。よくですね、昔の教育ですと、神様が見ておられるんだからねとかって、ちょっとこう監視されているような神様の眼差しっていうのを意識する場合があります。悪いことをしないように、この隠れたところでもちゃんと見ておられるから、正しく生きなさいっていうことを教えるためにですね、そのなんか監視カメラのような神様の眼差しをですね、意識させられたこともあるかもしれません。しかし聖書が語っている神の眼差しとはそんなものではありません。空の鳥を見なさい、種まきもせず刈り入れもせず蔵に収めることもしませんよ。けれども、あなた方の天の父が、あの一羽一羽のこの鳥をですね、空の鳥を養っていてくださるのです。ましてあなた方によくしてくださらないわけがありましょうか、とイエス様はあの山の上で語られたことを覚えます。おまけの一羽のスズメでさえも、市場で売っているこのおまけでつけてくれる一羽のスズメ、そのスズメでさえも神様の許しなしには地に落ちることがないんですよ。あなた方の髪の毛の数までも神様はご存知ですよ。ですから恐れることはありません、と聖書 ストが語るそういう神様の眼差しは温かい眼差しです。ゴスペルソングに歌われている通りですね、一羽のスズメにも目を留められる方は私の人生を全て見ていてください、温かい愛の眼差しで私のことを見ていてください。決してこう監視している冷たい眼差しではありません。そのことを確認するために、ちょっとですね、新約聖書の方を開きたいと思うんですけども、ルカの福音書22章というところをお開きくださればと思います。まあ、これから春先に向けて受難の季節、この私たちの信じている主イエス様が苦しみに向かって歩まれていく、そして十字架の死に向かって歩まれていく、その季節を迎えるわけでありますけれども、その場面の一つのところですが、ルカの22章の61節、そこにこの主の眼差しがありますので、そこを覚えたいと思うのであります。ルカ22章の61節を読みいたします。主が振り向いてペテロを見つめられた。ペテロは、今日鶏が鳴くまでにあなたは三度私を知らないという、と言われた主のお言葉を思い出した。彼は外に出て激しく泣いた。これは有名な鶏の話ですね。少し前に戻りますと、22章の31節の辺からですね、このイエス様前もってこのシモン・ペテロが、この試練の中にこのふるいにかけられるということを、おっしゃっておりました。そしてその中でですね、神様が、この信じている、神様を信じているというこの強い信仰があるというふうにペテロは自負していたのでありますけれども、そうではない、非常に弱い、脆いペテロの姿を、そこも神様はその眼差しの中でご覧になって前もって語られた言葉であります。31節、シモン、シモン、これはペテロの別名ですが、シモン、ペテロ、シモン見なさい、サタンがあなた方を麦のようにふるいにかけることを願って聞き届けられました。そうですね、世の中の、ひどいことの中には、この背後で悪魔が働いているということもあります。サタンがあなた方を麦のようにふるいにかけることを願って聞き届けられました。しかし神様にこの聞き届けられることがなければ、サタンは何もすることができないということを聖書は繰り返し語ります。神様の許可がなければサタンは何もすることができない無力なものです。しかしそれを神様は許可なさり聞き届けられました。しかし私はあなたの信仰がなくならないようにあなたのために祈りました。だからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさい。この信仰の父を育てた神様はですね、今も生きていらっしゃる方です。そして私たち一人一人も養い育ててくださっている方です。私たちの目に見えない背後でこの方は父や母が涙を流して祈ってくれる以上に、あなたの信仰がなくならないようにあなたのために祈りましたよとおっしゃる方であります。そしてだからあなたは立ち直ったとありますから、もうつまずいて転んでしまう、信仰を捨ててしまう、神様を裏切ってしまうということを重々承知のことであります。そんな弱さを持っている、だからあなたのために祈りましたと。そしてあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさいと、決して見捨てることなく次の働きというか使命というか仕事も与えて期待をし続ける、そんな神様の素晴らしい、ご計画があるわけです。この時シモンはどんな気持ちであったのか、33節34節と見ますとわかります。主をご一緒になら老であろうと死であろうと覚悟はできております。あなたのためには、殉教する覚悟もありますということですね。キリストのために命の際も死ぬことも、益ですとシモンは その一生懸命そういうふうに自分の信仰を言い表しました。しかしその時イエス様がおっしゃったことには34節。しかしイエスは言われた。ペテロ、あなたに言いますが、今日鶏が鳴くまでにあなたは三度私を知らないと言います。そしてさっきの場面が来るわけですね。三度、神様を知らないと言って拒んで裏切った後、主が振り向かれるんですよね。そして主のこの正面からのお顔をはっきりと見ることができるわけなんです。そしてそこに主の眼差しを、その瞳の中に映っている自分の姿を見ることができるわけです。それ本当に優しい、あったかい眼差しであったかと思います。お前が裏切ることぐらいよく知っていたよ。でもね、私はそのために祈ったでしょ、言ったでしょ。私はあなたの信仰がなくならないように祈りました。だから弱さを知ったあなたは、これから神様の強さの中に生きていくことができるだろう。自分の強がりによって生きるんじゃないよ。神様に 100% 頼って祈ること、今こそお前は真の信仰に生きることができるだろう。自分の努力とか自分の能力とか自分の経験とかそういうものに頼るのをやめることができるだろう。それがいかに無力なものか、そのようにしてですね、ペテロはもう嫌というほど、どれほど自分が弱い存在なのかというのも嫌というほど思い知らされながら、しかしそこでこそ弱さの中に働く神のその力強さに生きていく中で、落ち込んでいる人やもうダメだと思っている人、人生を諦めかけている人を励まし立たせることができる、傷んだ足を折ることがなく、くすぐる闘心を消すことがないようなイエス様に似た働きをペテロはすることができるものになっていきました。そういうところを通されなければ、なかなかそういう素晴らしい働きはできないものであります。ですからアブラム夫婦は特別に鍛えられるのであります。創世記に戻りますが、まあ新約聖書も旧約聖書も同じです。信仰生活について語っています。この信仰生活、信仰によって生きる、そこにおける問題は何でしょうか。一言で言うと、神様の約束を信じきれない、それが一番問題になってくることです。約束が与えられている、そのために祈っている、ところがなかなか答えられない。祈ったらすぐに答えられるからなんて聞いた人もいるかもしれませんが、それはあんまりないです。多くの場合は長い間祈りに祈って、ついにということでですね、ありますけども、祈っていてもこれはさらにですね、困難な状況が生じてきたらどうですか。もういくら神様でもこの状況で約束が実現するとはとても信じられない、そういう状況になったことは皆さんありませんか。私もあります、もちろん皆さんもあるでしょう。そして信仰の父アブラハムにも何度もそういうことがあったと聖書は記録しているわけですね。そしてそういう時に、私たちが見たくない私たちの姿を見るかのようなアブラム夫妻の、ちょっと見たくないですね、その、まあ、信仰的に見るならば醜い姿をですね、聖書はちゃんと記しております。まあ、今日の場面も16章は起承転結で分けることができるかと思いますが、最初の木の部分、サライのある申し出からこの話は始まっていきます。その背景にあったことは一説に簡単に説明されています。アブラムの妻サライは彼に子供を産まなかったとあります。彼女にはエジプト人の女奴隷がいて、その名をハガルと言った。アブラムの妻サライと、そしてそのサライの女奴隷ハガルという人物、この二人がまず登場され、できます。そして二節、サライはアブラムにこんな申し出をするわけです。ご存知のように、お知りになっているように、ご覧になっているように、主は私が子供を産めないようにしておられます。ここでサライははっきりと主はと神様のことについて、すべてのものの主権者である神様のことを意識しています。主は私が子供を産めないようにしておられます。しかしその後の言葉は非常に当時の地方の風習的 的な、合法的なやり方だとはいえ、非常にこの問題を含んだ言葉です。主は私が子供を産めないようにしておられます。だから、どうぞ私のこの女奴隷のところにお入りください。この方と性的な関係を持って、多分彼女によって私は子供の母になれるでしょう。この言葉は非常に恐ろしい誘惑の言葉ですね。かつてのあのエデンの園のエヴァさんの言葉のようであります。あなたはこれ買って食べてみたら美味しいから、これによって多分私たちは神様のように賢くなれるのよ。こういう時男性は弱いんですよね。アブラムは、いや、神様が約束してくださったじゃないか、星の数ほどの子孫を与えると約束してくださって、もう少し神様を忍耐を持って待ち望んでいこうじゃないかと言えばですね、もうすごいこの素晴らしい信仰の父の姿を見るんですけど、それは理想です。絵に描いた餅です。アブラムはサライの言うことを聞き入れたと聖書は語ってしまうんです。おそらくサライもですね、10年近くずっと悩み続けて考え続けていた中で出した結論でしょう。でもそれ本当に自分の無力さを覚えていくならば、もうこれしか方法がないんじゃないかと思うことなんですよね。もう自分の無力さをこれほど嫌というほど思い知らされることはない。当時の社会において子供が与えられない、子供を産むことができない女性というのは非常にこの軽んじられるというか、あの価値がないものとして見られる傾向があったかと思います。日本にもそういう考え方がですね、今もなおあるかもしれません。昔はまさに女性は子供を産む機会のようなものでありましたから。アブラムとサライ夫婦にとって子供が与えられないということは信仰の危機でした。単に寂しいとか老後が不安だとか相続のことで困るとか、そういう問題ではありません。信仰の危機です。確かに当時の風習に従った合法的な手段です。ハムラビ法典とかにはですね、その子供が産めない場合、与えられない場合、他の奴隷を持ってきてその人と関係を持ってその子を合法的に自分の子供とすることができる、それは当時の社会で認められていたことです。しかし信仰者がそれをしていいのか、そこが問われます。かつてアブラムは不信仰から自分の命だけを守ろうとして大失敗を犯しましたね。エジプトでこれは自分の妹だと奥さんのことを言って半分しか真理を語らない、自分の妻だということは隠しておく、そういう中で何が起こったのか。綺麗な奥さんであったサラはエジプトの王様の奥さんに召し抱えられてしまった。家庭崩壊。そこで神様が超自然的な介入をなさらなければ、その時に神様のご計画は終わっていたわけであります。この度はまたしても不信仰から人間的な小細工によって神の約束を人間的な力によって成就させようと試みたのであります。なんと不尊な、なんと不信仰な夫妻の姿がここにあるではないですか。しかしそれは私たちの姿でもあるように思います。神様は約束しおられる、でも待てないというか、待ち続けてですね、もうこれ以上待てないし、これ以上期待が持てない、神様に期待する、委ね続ける、神様に任せ続けることはもうできない、私ができることをすべきだ、そして私の努力によって神の計画がその助け舟を出すんだっていうですね、非常にこの人間側からの神を助けてやる、そうしないと神様は約束を成就してする力がないというか、そういうことです。これは明らかに不信仰という問題です。危機的な状況の中、約束を信じきれないアブラムの弱さは再び家族を一触即発の危険へと導きました。2番目の起承の章の部分ですね。恐ろしい緊張がその過程に走り始めます。 アブラムの妻サライは、アブラムがカナンの土地に住んでから10年後に、彼女の女奴隷のエジプト人ハガルを連れてきて、夫アブラムに妻として与えた。彼はハガルのところに入った。そして彼女は身ごもった。彼女は自分が身ごもったのを知って、自分の女主人を見下げるようになった。聖書は非常に赤裸々に人間の心理を描写しております。女奴隷であった、その奴隷という身分であったハガルでありましたけれども、自分が身ごもるということがなければですね、まだ謙遜にわきまえて、立場をわきまえて、主人に従うということもできたのであります。ところが、自分が身ごもったということを知った。私がご主人様の子供を宿すことができたなよ。あなたにはできなかったでしょという、その、すごいこの人間的なですね、優越感が来るわけですね。そして自分の女主人を見下げるようになった。なんと私たちの傲慢な姿がここにあるではないですか。ちょっと何かができるようになると、ほら見たことが私がいるからね、この会社が祝福されているとか言い始めるわけですよ。何かができるとすぐ天狗になって誰かを見下げるということがありませんか。まさしく私たちの姿ですよ。彼女は自分が身ごもったのを知って、自分の女主人を見下げるようになった。これもうサライにとって耐えられないことです。一番触れてほしくない自分の弱さをですね、このことごとくこうそこに触れてくる。そこでサライはアブラムにその怒りをぶつけます。私に対するこの横柄さはあなたのせいです。私自身が私の女奴隷をあなたのところに与えたのですが、彼女は自分が身ごもっているのを見て私を見下げるようになりました。主が私とあなたの間をお裁きになるようにと、もうすごい勢いですね、そのヒステリックな怒りをぶつけたのであります。もうプライドがボロボロです。自分にできなかったことをいとも簡単にこの奴隷がしてしまって、しかもそれだけじゃなくてすごい傲慢になって自分見下されているわけですからね、これも黙っておれないというかですね、もう本当に苦しいその緊張関係が家庭の中に起こってくるんですね。皆さん、これが信仰の父の家族の実情であります。クリスチャンファミリーに過度の理想を抱いてはいけません。信仰の父の家族がそうだったんですから、これも私たち未熟な部分では当然いろんなことがあるわけですよね。もう外の皆様にはとても言えないようなですね、家庭の中のですね、怒鳴り合いとかですね、何か飛んでくるかもしれないし、まあそういうことがあるかもしれませんよね。ところがですね、アブラムは卑怯なんですよ。自分はね、こうちょっとこう退いて、自分責任の当事者なんですけど責任取らないんですよ。アブラムが納得してしたことなのに、もうそれをですね、もう放任してしまうんです。丸投げです。ご覧、あなたの女奴隷はあなたの手の中にあるよ。彼女はあなたの好きなようにすれば。これは恐ろしい言葉ですよね。憎しみを持っている非常な嫉妬心とジェラシーの心にもう怒り狂って鬼のようになっているその奥さんに任せるんですよ、その女性を。身ごもっている女性を。何が起こりますか。流産するかもしれないような虐待が起こったでしょう、多分。それでサライが彼女をいじめたのでと書いてあります。どんないじめをしたかは分かりません。でも言葉を持ってチクチクチクチクと、あるいはその態度を持って、もういろんなことで嫌がらせをしてですね。考えられることは全てしたでしょう、サライは。気が収まらないですから。サライは彼女をいじめたので、彼女はサライの元から逃げ去ったと書かれています。もうこんなところにいることよりも、砂漠に行って野垂れ死んだ方がまだいいと。それほどのいじめというか虐待というか、そういうものの中で、この罪のない一人の女奴隷の女性は、逃げていくのでありました。彼女はエジプトから連れてこられた奴隷ですから、 自分の生まれ故郷をエジプトに帰ろうとして一生懸命裸足で多分旅をする。主の使いは荒野の泉のほとり、シルへの道、これエジプトへと向かう道の途中ですが、そこにある泉のほとりで彼女を見つけ、さらに女奴隷ハガル、あなたはどこから来てどこに行くのかと尋ねたと。ここでこの起承転の場面ですけれども、どうしようもなく閉じれてしまって、こう、飛び出してしまった。身ごもったままで飛び出してしまった。その女奴隷はどうなるのか。そこに全てを見守っておられる、ご覧になっておられる神様が介入なさっていく、その見てを見ることができるんですね。主の使いが使わされてまいります。そして彼女を見つけて、彼女に問いかけます。サライの女奴隷ハガル、あなたはどこから来てどこへ行くのか。彼女はもう後先のこと考えられずにとにかく飛び出してしまったと思うんです。でもその現実はとても厳しいものでした。食べるものにも困る、暑くて寒くなる、その急激な温度変化の、その外のですね、荒れ野や砂漠の中を旅していかなきゃいけない。身をもない身をもである死という現実がですね、目の前にこう近づいてきたっていうのを この女性は覚えたらやりました。私はもう死んでしまうかもしれない。水がない。私は家を飛び出してしまったけれども、もう死ぬしかないと覚悟を決めなければいけない。もういよいよ自分は今ここで死ぬかもしれないというその死の切迫感の中でですね、押し戻っていたと思う。そしてうめいていたと思うんです。泣いていたと思うんです。叫んでいたんです。うめいていました。その女性を、その苦しみを神様はご覧になったのであります。そしてその苦しみの叫びとかうめきを神様は聞かれたのであります。彼女は答えます。私の女主人サライのところから逃げているところです。そうしますと主の使いは大変具体的に、なかなか難しいことかもしれませんがアドバイスをしていきます。そこで主の使いは彼女に言った。9節。あなたの女主人のもとに帰りなさい。そして彼女のもとで身を低くしなさい。また主の使いは彼女に言った。あなたの子孫は私が大いに増やすので数えきれないほどになる。さらに主の使いは彼女に言った。身を、あなたは身ごもっている。男の子を産もうとしている。その子をイシュマエル、神は聞かれるという名前、意味の名前にしなさい。主があなたの苦しみを聞き入れられたから。彼は野生のロバのような人となり、その手は全ての人に逆らい、全ての人の手も彼に逆らう。彼は全ての兄弟に敵対して住む。この主の見使いは、主ご自身はですね、確かにご覧になる方でありますし、聞かれる方であります。何を聞かれるのか。あなたの苦しみを聞き入れられたから。神は聞かれる。それがこのイシュマエルという名前の意味です。神は聞かれる。それ本当にお優しい主の細やかな配慮ではないでしょうか。あなたの子供も無事に生まれてくる。流産するようなことはない。そしてあなたの子供も本当に祝福されて数えきれないほどになるよ。素晴らしい祝福を持って神様はこの非常に弱い立場にある女性を励まし、もう一度生きる力を与え、そしてもう一度その問題大きい家庭に仕えていくというこの使命を与えて送り出すのであります。アブラハムとサラよりももっと信仰的な姿がありますね。その言葉に聞き従って戻っていくんですから、嫌なところに。もうあんなところに行きたくありませんよ。絶対に嫌ですよ。もうあんなところに行ったらね、私もう気が狂いますから、やめてくださいということではなかったんです。あなたのところに、女主人のところに戻って身を低くするんだと、その言葉に聞き従う素晴らしい従順の信仰の姿勢がある女性です。 そして彼女はですね、素晴らしい信仰告白の言葉を語るわけです。それが結びの場面ですが、13節以降の言葉です。そこで彼女は自分に語りかけられた主の名を、あなたはエルロイ、ご覧になる神様と呼んだと。それはご覧になる方の後ろを見、私が見てなおもここにいると彼女が言ったからであると。そうですね、見つかりが使わされた。でも、もう神ご自身の見姿をですね、そこに見ることができたわけです。おそらく見つかりはですね、普通の人間の格好をしていたらやりましょう。自分のそのお腹の中のこととか、いろんなその事情をですね、ちゃんとこの、分かってますよね。サライの女奴隷ハガルと呼びかけるわけですから、ドキッとするわけですよ。ただ者じゃない、普通の人じゃないという、そこでですね、見つかりだということを、彼女は悟っていくのでありましょうけれども。しかし、見つかりは神様のお使いですから、神様ご自身のその、そこにご臨在があるわけですよね。その時には、後ろしか見れませんでした。しかし今、最初に読んだところを見ますと、主は振り返って、私たちは主のお顔を前から見ることができる時代に生かされているわけであります。そしてはっきりと主がどんな眼差しを持っていらっしゃるのか。振り返るわけですから、見えるわけですね、はっきりと。でもこれ信仰の眼差しを持って見なければ、目を閉じて見なければ見えないものです。しかし確かに今もこの主の愛の眼差しの中に私たち一人一人がその瞳の中に映っているということを聖書は語るのであります。ちょっと昔なんですけども、オリーブという女性二人のこの賛美グループがあったんですね。今も活動されていると思いますが、家庭を持っての、そのオリーブさんの歌の中に瞳を閉じてという歌があるんですけども、ちょっと歌詞を紹介したいと思います。瞬く星を見上げていた、涙が頬を流れないように、瞳を閉じて見つめていた、あなたの愛を忘れないように、どれほど弱い自分なのか分かっているからずっと切ない、だけども僕は信じているのさ、流した涙の分だけ神様に近づける。輝く星を追いかけていた、心が昨日に戻らないように、瞳を閉じて感じていた、あなたの優しさ、あなたの眼差し、愛されていると知っているからこの暗闇もきっと走れるだろう、なぜなら僕は知っているのさ、瞳を閉じたらほらあなたが見えてくる。この曲のエピソードはですね、友人のタゴさんという方がですね、病の中病院のベッドの上で星を見ながら書かれた詩ということが紹介されています。瞳を閉じたままでないと見えないものもあるのですとコメントがあるわけですね。そうですよ、主の愛の眼差しは瞳を閉じなければ、そして聖書の御言葉をもとに想像してみなければ見えてこないものでありますけれども、それは本当に私たちの弱さを完全に知って、私たちの自己中心さ、私たちの身勝手さ、私たちの無責任さ、私たちの傲慢さを全てご存知で、それでもなお愛してくださっている、許して受け入れて真実と忍耐を持ってご覧になる神様は、そのように私たち一人一人を細やかに導いてくださるということを聖書は語っております。アブラム夫婦は不信仰でも、主はいつも真実と忍耐を持って一人一人の家族の一員も皆さんも細やかに導かれることをぜひ覚えていただけたらと思います。それぞれ祈りの時を持っていただけたらと思いますが、声に出している方はぜひ声に出して、ご自分の言葉で神に祈ってみていただけたらと思います。
アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神、主イエスキリストの父なる神様、感謝します。あなたの眼差しの中で生きることができる幸いをありがとうございます。あなたは私たちの苦しみをご覧になり、その苦しみの叫びをお聞きになり、そしてあなただけは決して私たちを見捨てることなく、決して諦めることなく、ふさわしくないものを愛し、その愛は本当にふさわしくないものが神の子供としてふさわしいものに成長していくことができる。そして神様、あの信仰の父と呼ばれているアブラム夫妻も本当に見るに堪えない家庭の事情があったということを、私たちは覚えるときに、神様、ただただあなたの憐れみを覚えます。どうか自分の限界と自分の無力さ、自分の弱さをなお深く知る中で、本当の意味で神様だけに信頼し、神様だけに寄りすがっていく中で、神の栄光を見させていただけますように。どうか曇りのない心の目を持って、そのあなたの眼差しを覚え続けることができますように。主よ、ありがとうございます。感謝してイエス・キリストの名前を通してお祈りいたします。アーメン。